皆さんこんにちは。子育てママのゆるっとコーチングトーク始まりです。今日はまきちゃんと予定が合わなかったので私川友が一人でお届けしたいと思います。いやーもう3月もう半ば過ぎましたね。どうですかね、最近ぐーっと暖かくなった日もあるなと思ったら今日はすごい風が強くて、私千葉に住んでるんですけど窓の外はもうビュンビュン電線が波打ってますね。だから洗濯物を干すとハンガーなんて飛ばされちゃうかなと思って今日はピンチで止めるやつは普通に外に干したんですけど、ハンガーにかけて干す洗濯物は乾燥機に入れましたね。やっぱ洗濯物飛んじゃうと心配ですからね。さて今日の話題なんですけれども、ちょうど1週間前私がブルーミングコーチングスクールでやっていた千葉市の子育て世代のハッピーコーチング講座という講座のオフ会があったので、そのオフ会がどんな感じだったのかなっていうのをお話ししたいと思います。そもそも子育て世代のハッピーコーチング講座ってどういう講座だったかっていうと、千葉市の障害学習センターの市民自習企画講座という形で、地元にいろいろと地域貢献活動をやっている団体が年1回障害学習センターで講座やりたいって言って企画を応募して、それでコンペになってプレゼンをして、じゃあやっていいですよということで採択されたら障害学習センターでやらせてもらえるっていう企画なんですね。でそれにうちのブルーミングコーチングスクールも去年から連続で今年2回目応募して、で前回が2回目ちょうど12月に終わったんで、そのオフ会ですね。ちなみに今年も採択されたんで、今年も5月かな、5月から7月にかけてリアルで今度はやることになったんですけれども、千葉市のその市民自主企画講座っていうのが3年連続しか応募できないので今年がラストイヤーになります。ちょっと話がそれたんですけど、その、子育て世代のハッピーコーチング講座っていうのは私の視点でコーチングとかアドラー心理学、子育て中の親御さんがこれ知っておくとすごい役立つよっていう内容をぎゅっと凝縮したものですね。で全部で4日間の連続講座だったんですけど、だいたい3ヶ月間かけてコーチングとはこんなもので、で子育て中でも忙しくても自分らしい価値観とか自分らしいビジョンを発見していこうっていうことだったり、あとはお子さんとの関わりの中でアドラー心理学、勇気づけとか課題の分離とか横の関係とかいうものを学んでいく、そしてストレスもたまりがちなのでストレスに対するストレスコーピングですね、ストレスの対策もしっかり学んでいこう、そんな講座なんですね。でやっぱりそういう講座に集まっている親御さんって結構何ですかね、学ぶ意欲が高かったりとか、多分このポッドキャスト聞いていらっしゃる方もそうだと思うんですけれども、ね、コーチングに興味があるっていうことなんで、もっと自分らしく生きたいなとか、もうちょっと人に対してなんか引き出す感じとか人を応援する感じで関わりたいなっていうマインドがすごい大きい人たちが集まってくれていて、本当に素敵な方々が受講してくれてるんですね。でそんな会のオフ会この間ついに開催しました。だから皆さんとリアルでお会いできるのが本当に嬉しかったですね。で実際に集まってくれたのが、そうですね、受講生さん全部で20人ぐらいいたけど、オフ会に実際に来てくださったのは6人ぐらいだったかな、6、7人ですね。あとサポートコーチの人たちも集まってくれて、全部で10人ぐらいで、ね、私の夫も急遽加わって、こうなんて言うんでしょうね、レンタル地域のコミュニティスペースみたいなところで一緒にランチしたんですけれども、いやーなんでしょうね、本当にみんなそれぞれこういう活動してるよとか、ね、こういうことを学んでいるよとか、ね、いろいろ本当に多種多様なキャラクターも、ね、 ろんなキャラクターの方がいて、でもすごく前向きで、なんか子育ても自分の人生も楽しみたいなって思っている方々ばっかりで、本当に楽しかったですね。である人は手相と、ね、あのコーチング、カウンセリングか、手相とカウンセリングを組み合わせたいよって言ってる人とか、あと占いか、手相とタロット占いとカウンセリングか、が占いって結構なんでしょうね、人のやよしこっちの方向に進んでみようっていう背中を押すのにすごい有効で、コーチングと組み合わせている人も結構いるんですけれども、まあ、そういう意味で占いを取り入れている人とか、その場で手相を見てもらう大会が始まったりしてね、面白かったですね。あとはそうですね、職場でこれはサポートコーチの方なんですけど、職場でいろいろなあの対人支援とかコミュニケーションの、ね、勉強会を開いてるよっていう方もいたし、あと育休中に大学院にがっつり通って子どもの習い事に関する研究をしている人もいて、実はその話がすっごい面白かったんで、今度4月以降にこのポッドキャストにもゲストでお招きして、の子どもの習い事についてとかね、語ってもらおうと思うんで、楽しみにしていてくださいね。その話も面白かったし、あとね、キャリアコンサルタントの資格を持っている方もいたし、あとはハンドメイドの教室を自分でやっていて、いろんな習い事のイベントにも積極的に出ている方とか、ね、いらっしゃったり、本当に様々な方がいらっしゃいましたね。で、あれこれ情報交換して、ね、楽しい時を過ごしたんですけれども、ある方が言っていたのは、ママ友とも違う、また違う軸でつながっている、こうして同じコーチングの講座を受けてつながっている人たちと話すことができて、本当に楽しかったって言ってたんですよね。そうそう。で、そんな中、もう一人の人も、ね、帰り道、ぼろっとこんなことを言ってたんですけど、実は、あることに興味を持って習い事スクールに通っているんだけれども、それをいつかは実現したいと思っていると。でもなんだか他の人にあんまり言ったことがない夢なんだそうです。でもあの場にいてみんなそれぞれ好きなことやってて、自分はこれやってます、こんなことやってみたいですってお話をしていたから、自然と自分もね、あんまり人に打ち明けたことないけど打ち明けることができて、あ、これ不思議だなと思ったんですっていう人もいましたね。なのでやっぱなんでしょうね、ママ友のつながりだと結構、ね、子供中心になったりとかして、あとどうなんでしょうね、これ人によると思うんですけど、ママ友同士でどんな仕事をしてるとか、仕事でどんなこと悩んでる、今こういうことをやろうとしていて、将来に向けてこういう勉強とか、ね、自己啓発とかしてるんだっていうのを結構ママ友同士で語り合うことって意外と少なくありませんかね。私なんかだと、そう、下の娘を育てている時にママ友になった人と、そうですね、今、あ、上の娘だ、上の娘が今9歳とか10歳なんで、上の娘の育休中にママ友になった人は多分8年ぐらいの付き合いなんですよ今。で、その8年ぐらいの付き合いの中で最初の6年ぐらいは全くそういう話しなくって、本当に子供中心、何々ちゃんのママとか呼び合う感じだったんですけど、2年前ぐらいですかね、なんか私がコーチング実はやってて、こういう講座を千葉市で開くとか、コーチングスクール、あ、そう、この子育て世代のハッピーコーチング講座っていうのを千葉市の障害学習センターで実は開くんだっていうのをチラシを渡したんですよ、そのママ友さんたちのグループに。そしたらそのうちの一人がすっごい興味持ってくれて、でそこからそのママ友さん一人が私のハッピーコーチング講座に来てくれて、さらにブルーミングコーチングスクールにも来てくれたんですよね。で、実はさっき本当は夢があるんだけど今まで誰にも言ったことなくって、でもポロッと言っちゃったっていう人はまたその同じグループの別のママ友さんなんですよ。なんかそんな感じでママ友さんの間だけだとあんまり自分の話そんなに 熱っぽく自分の夢とか語ることないけど、なんかコーチングとかそういう習い事でもいいし、学び系の集まりとか講座でつながった人に対してはなんか本音が言えちゃうとか、ね、そういうことってあると思うんですね。そうなのでかなり話がそれまくってまとまりがなくなりましたけど、そうですね、やっぱり自分の何でしょうね、もし夢を実現したいんだとか夢を応援し合える仲間が欲しいんだっていう人は、そういうふうに自分の夢を持ってとか、何か学ぶの好きで自己成長するの、成長していくの好き、学ぶの好きみたいな人の集まりにいると、なんか自然と刺激もらえてお互いに伸び合っていくことができるのかもしれないな、なんて、やっぱり環境は大事なのかもしれないな、なんて思った、ね、あの回でした。で今回のオフ会が実は前回もやったんですけど、オンラインでオフ会っていう変なことをやったんですね。講座の後で1ヶ月ぐらいした後にオンラインで集まりましょうっていうのをやりました。でそれってやっぱりコロナだったので、リアルで集まるのが微妙に抵抗があったんで、オンラインでしかできなかったんですよ。でも今回ね、コロナも第5類に移行して晴れてリアルで集まることができて本当に嬉しかったですね。やっぱりこのハッピーコーチング講座をやっていくとか、私がコーチングスクールやるっていう原点は人と人とのつながりですね。もうあの子育てコーチングだったら子どもも含めてこう、ね、お子さんも含めて家族ぐるみでなんかお互い応援し合うとか、いい感じの仲間を作っていきたいっていうのが本当に当初からの願いだったんですね。で実際にこの前も子連れ OK でお子さんがいらっしゃる中、みんな楽しんでくれて本当に幸せでしたね。今年は、ハッピーコーチング講座も3年目でラストイヤーなので、3年間まとめて全ての受講生さんを対象にしてオフ会を開いてみたいな、なんて思ってます、はい。じゃあ今週はなんかね、ちょっと寒い日も出てくるようですから、皆さん健康にお過ごしくださいね。それでは今日はこの辺でまたお会いしましょう。